ヨハネ福音書は、他の書と違って、少し、難しいという人がいます。まあ、今日の初めのところに、言葉が肉となったと、少しそれまでの3つの福音書と違う書き方をしています。つまり、はじめにイエスが神であること、すべてを創造された方であるということから始まっているのです。まるで天から地を見下ろすような感じなのです。クリスマスイブ礼拝でこの箇所が読まれることがあります。暗闇の中で輝く光イエスということを、まあ、語るのです。日本人はいろいろなものを神とするところがあります。太陽とか月とか星、自然を含めたいろいろなものを神とする。それは日本人だけでなく世界中の多くの人々がしていることです。しかし今日のところを見るとすべてのものは神により作られたとあります。神様が天地万物の作り主で作られたものと全く異なる方なのです。旧約聖書には考えでは人は神を見ると死んでしまうと信じられていました。それほど創造主と作られたものは大きな超えられない一線があるのです。すべてを創造された神様。その方は今もすべてを支配、統治して、また動かしておられ、今も創造の御業を行い続けているのです。天地を創造された神様を知る方法を聖書、また教会は伝えております。ヨハネはこの福音書の最後の方を20章の30から31節で福音書を書いた目的を書いています。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、これはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである、と目的を書いています。つまり、イエスを救い主と信じて救われて、命を得るために書いたとヨハネは伝え記しました。では、救い主であるイエスについてヨハネは何を私たちに伝えているのかを見ていきたいと思います。この一章でイエスのことを言葉と書いています。言葉は神で、神と共にありました。旧約聖書において神はヤハウェと呼ばれます。しかし新約では神は単一の神ではなくて三位一体の神と増しているのです。 キリスト教において、父なる神、子なる神、聖霊なる神は、区別はできますが、分離はできない、一つの神様であります。ここでは、イエスが神と共にあり、万物を創造したとなっているのです。作られたものは、すべてイエスによりなりました。また、このイエスのうちに命がありました。命は人間を照らす光であるのです。イエスは光であるという表現をヨハネはこの福音書の中でしています。例えば14章6節196ページで、イエスは道であり、真理であり、命であるというふうに書いていますし、また、ヨハネの10章の10節というところで、186ページに、盗人が来るのは、盗んだり、ほふったり、滅ぼしたりするために他ならない。私が来たのは、羊が命を受けるため、しかも豊かに受けるためである、とイエスは命であると書いているのです。命とは何を言っているのでしょう。創世記の初めで、神は初めの人間アダムを作られました。土の塵で形作りました。そこに息を吹き入れられ、命の息を吹き入れ、人は生きるものとなったのです。ですから、命というのは単に動く生命そのものをだけを指しているのではありません。命を与えるというのは生きるものに生きる力、目的、喜び、必要なものを与える。それが命であり、イエスであるというのです。そういう命をイエスは持っています。そしてイエスは光となって人間を照らしてくださるお方ですとヨハネは書いているのです。はじめのアダム、またエヴァは神によって土の塵によって形作られ、命の息を吹き入れて、二人は本当に生きるものとなりました。しかしこの二人は、神から禁じられていた木の実を食べて、神との関係を失い、神から見て死ぬものとなりました。つまり、命を失ったのです。生きてはいますけども、神が与えた命を失ってしまいました。それ以降、失楽園以降、人間により罪の歴史が起きていきました。今の私たちの時代も、いろいろなところで争い、また罪による出来事が起こって、今も起こっているのです。それは人が命を失ったからなのです。イエスが来られた一世紀時代、神の民と言われているユダヤ人、その社会はローマ帝国に支配されていた、そういうまるで 暗闇に支配されているような時代でありました。そういう時代にこの万物を作られたことが、また命であり、私たち人間を照らす光であるイエス様が使わされた、来られたということをヨハネは初めから書いています。人間は命を失って以降、罪ゆえに生まれつきの受け継いでいる罪ゆえに神との関係が断絶されていて、死後神の永遠の刑罰を受けねばなりません。イエスはそういう私たち人間に命を与え、そして照らす光となってくださいます。まあ、旧約時代、神はユダヤ人を多くの民から選び、特別な関係を持たれました。しかしユダヤ人は神から見て良い実を結ぶことができずにいました。本当の命を受け、その中で生きることができずにいたのです。そういう先民であったユダヤ人、また異邦人も含め、すべての人間を生かす命、照らす光がイエスなのです。この福音書の著者ヨハネは十二使徒の一人の人です。使徒の中でもペテロ、ヤコブ、ヨハネは、この三人は内弟子と呼ばれるほど、使徒の中でもイエスから特別に目をかけられていた、まあ、そういうふうに見える使徒たちでした。その一人がこの福音書を書いたのです。ヨハネは命であり、人を照らす光であるイエスと出会った当初は、すぐに怒ってしまう、まあ、カリカリする人でありました。それゆえイエスから、ヨハネは雷のことをあだ名をつけられてしまいました。しかし、イエスと出会い、過ごしていくうちに、彼は、怒りっぽかったのですけれども、良い意味で性格が整えられ、良い意味で内省的な人、性格となっていきました。このヨハネは内弟子でしたので、イエスがどういう方だったかをよく知っている人です。この福音書には、イエスの出来事が書いてありますが、もっと多くの書ききれないことを知っていた人です。ヨハネはイエスの十字架刑の時、使徒の中でたった一人その場をそばで見守っていた、母マリアと近くに見守っていた人で、十字架に上のイエスから母マリアを頼みますと託された人だったのです。ですから彼はその後マリアと行動をいろいろな場面で共にしていくのです。ヨハネはイエスだけでなく母マリアをもよく知っている人でありました。さて、この一章の中身ですけども、人間に命を与え、光となって照らすイエス、まあ、それが公に人々の前に現れる、少し前、洗礼者ヨハネが人 人々の前に公に現れ、光であるイエスについて証ししていました。宣伝者ヨハネは、人々に悔い改めのバプテスマを授けていて、多くのヨハネの弟子ができて、神の民はこのヨハネが宣伝者である彼が予言されていた救い主ではないのかと思ったほどです。しかしヨハネは命で与え照らす光ではない。自分はそのような救い主ではないと否定し、自分の私の後に来られる方、光はもっと優れていて、私などは取るに足りないと言います。ヨハネは命であり、光であるイエスについて明かしするために、少し前に使わされた預言者だったのです。このイエスを信じ、救われる人は、この宣伝者ヨハネのようになります。もちろん私たちは弱さや罪、不完全なものでありますが、そういう中、神の素晴らしさを表す生き方へと聖霊により、そういう生き方に導かれていくのです。ここにある宣伝者ヨハネの生き方は、イエスを信じ救われる者の生き方と重なるのです。宣伝者ヨハネが人々に授けた宣伝というのは、受ける人が自分の罪を認め、反省し、その印として受けるものに過ぎませんでした。それは、罪ゆえに断たれた神との関係を回復できるものではありません。自分の力により悔い改めますという生き方は、弱いものなのです。人は皆生まれつきの罪人で、悔い改めても弱いのです。完全な私たち、弱さ、罪を持つ私たち、すべてに命を与え、照らす光となるのがイエスです。9節でこうあります。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである、というふうにあります。すべての人に照らすのです。例えば、ユダヤ人の中でも、罪人と言われ、見下げられていた人をも含みます。また、ユダヤ人が蔑視していた異邦人も含みます。イエスは、どんな人にも光を与え、命を与え、光を照らす方です。幼子イエスの誕生時、羊飼いが夜羊の番をしていましたが、そういう中、天使の大群が彼らに現れ、今夜あなた方のために救い主が生まれましたというふうに知らせました。当時の羊飼いは、ユダヤ人周囲から罪人として見下げられていた人たちでした。そういう人たちにも、イエスは命を与え、光を照らす方です。この私自身も罪人で、今まで多くの罪を犯し、これからも罪は犯さざるを得ないものです。イエスはこの私にも命を 与えてください。光となって照らし、罪から救ってくださるだけでなく、神の子供として洗礼者ヨハネのように神の素晴らしさを表す生き方へとも導いていってくださいます。ユダヤ人の元に来られたイエスでしたけども、この民はイエスを認めず受け入れませんでした。しかし少数ながらでもイエスを私の救い主と信じる人たちがいたのです。その人たちは無条件で命を与えられ、光を照らされ、救われて神の異なる資格を与えられました。この本の著者ヨハネも少数の中の一人だったのです。ユダヤ人というのは先人意識がありました、プライドがあったのです。ユダヤ人として生まれれば神の国の民とされると、特別視していました。しかしイエスの与える救い、命、照らす光というのは信じることによって全てのその人たちに与えられる、単純なものだったのです。私たちは救われるというと、私の意思で信じます、頑張って決意してそうなると思ってしまいます。しかしその命を与え、光として照らすイエスに出会わせてくださったのが神様なのです。神様の導きのもと、私たちはイエスを信じますと言って救われる形になるのです。12から13節でこうあります。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのであるとあるのです。神によって生まれる、命を与えられ、光が照らされるのです。私たちは自分の意思、決意で信じ救われると、思ってしまうのですが、ここでは神の意思により人は救われるのですよとヨハネは、書いていたのです。私自身、洗礼イエスを信じてから洗礼を受けたというのは2000年の秋でありました。クリスマスまで、待たず、その11月の下旬でイエスを信じ洗礼を受けることができたのです。私自身いろいろ努力しましたし、頑張ったというところも、いわば死ぬ思いで、したというところもいろいろあります。しかし、当時の牧師からこういうふうに言われました。あなたは自分の意思で教会に来ているようでも、神様があなたをここに導いているのですよ。だから来ているのですよと、今は亡くなってしまいましたが、当時の牧師から言われたのです。自分が努力して、 いるのに、そういうふうに言われたことがあります。また私が牧師としての道を歩み、ある教会に赴任するときですけども、前任者の牧師からこう言われました。神、あなたがここの教会にいるのは、あなたの意思よりも神様が導いているから、ここに来て使わされているのですよと、高齢の牧師から言われたことがあります。こうしてみると、人というのは私の意思よりもまず神の意思によって救われたりするものだ、また神のために用いられたりするものだと、言えるのです。さて本文に戻りますが、イエスはマリアを通して、ユダヤのある地方で生まれました。神が、創造主である神が人間となって使わされた。目に見える形で人は神を目にすることができます。そのことを14節、これは修法にも書いてあるところですけども、こうなっています。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていたと、使わされたことについてヨハネは書きました。肉となってというのは人間となってということです。創造主であるすべてを作った神が、作られたもの、限界ある不完全という肉となって私たちの間に宿られました。この宿られたという言葉は、幕屋を張るという意味があります。幕屋を張ると言ったら、何を思い浮かべるかというと、ファラオのところから解放された出エジプトの民が荒れ野で、結果40年過ごしましたが、幕屋を張って、移動していたのです。幕屋を張る、神が宿る場所を作ったのです。その幕屋を張ると同じ意味の言葉が14節、宿られたにも使われています。出エジプト記の荒れ野の放浪した時代、幕屋が張られました。幕屋というのは移動式の神殿で、中央には至聖所というのがあって、神の箱というのがありました。今の時代はもうそれはなくなったとされています。しかし当時は神がその幕屋、もっと言うと契約の箱を通してご自分をいろいろと表されたのです。そういう形で神が宿られました。しかし新約時代になると、神はかつての幕屋ではなく、イエスという肉を通しご自分を人々に表、ご自分のために表されたのです。肉といっても私たちのように弱さや罪や不完全を持っているものではなく、罪のない人間であります。そういう肉となったイエスは多くの奇跡を行いました。しかし一番の奇跡、神の素晴らしさが現れた出来事というのは、イエスの十字架の死と復活を言います。そこでこそ私たちを命を与え、 光となって照らす救う出来事の源が起こったのです。その出来事を通し命を与え、光となってすべての人を照らすことができるようになりました。イエスは肉となって私たちの間に宿られましたが、当時のユダヤ人の多くはそのイエスを救い主、神とは認めなかったのです。イエスをどう見たかというと、田舎のガリラヤの出身、ヨセフの子供大工、あるいは単なる、すごい預言者と見て、自分たちと同じような人間だと思いました。ユダヤ人はイエスが非常に多くの奇跡などを行っても神とは信じず、宗教指導者によって殺されてしまいました。30歳まで共に過ごした母マリアやその家族の一員でさえも、イエスが復活するまで自分と同じ人間、預言者と思って救い主神とは信じていなかったのです。それほど神はイエスを貧しい形での肉という姿で使わされた、幕屋を張られました。思えばイエスの人生というのは貧しい肉の姿でありました。生まれたところは家畜小屋で生まれましたし、普通の家庭の中で育つようにされましたし、ガリラや訛りがあったという地方で育って、大工の子として30歳まで父ヨセフが亡くなった母マリアよ、一家を支え続けたのです。そのいうふうに肉となって宿られました。イエスは肉となって私たちの間に宿り、またその肉をもって十字架で死に復活し、神の栄光を表し、これを救い主として信じる人たちは命を受け、光に照らされるのです。神様は隠された神と言われることがあります。こんなところに神は宿らないだろうというところに神は宿るお方、理解を超えている、イエスもそうでありました。五節にこうあります。光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかったとです。別の聖書の訳では最後のところを闇は光に勝たなかったとなっております。命を与え光であるイエスは暗闇の中で輝いています。今の私たちの世も暗闇に覆われている、支配されているかのようです。いろいろなところで争いも、不条理と思えることも起こるのです。しかしそういう世にある暗闇はイエスには勝てないというのです。覆われているようでもイエスにより打ち勝ってしまうことができるのです。使徒ヨハネは貧しい肉となって宿されたイエスが全ての人に命を与え照らす光である、これを信じて神の子としての資格が与えられるようにと福音書を書いたのです。今の私たちは、暗闇のようなこの世において、どこに自分に命を与えてくれるもの、 自分を照らす光となってくれるものを求めるでしょうか。一世紀当時のユダヤ人は、先人としての血筋とか立法を大切にする自分の技などに命とか光を求めました。今の私たちは、例えば自分の努力やこの世にあるいろいろな自分の願いをすぐに叶えてくれそうなものに命や光を求めてしまうのです。しかし多くの人が実感しているように、この世にあるいろいろな作られたもの、あるものは私たちに命を与え光を照らすものではないのです。一時的にはそう感じていることがあったとしても、そうではないことを多くの人が味わうのです。ではどこに命や光る照らす光があるのかというと、ヨハネが言うのは、肉となって私たちの間に宿されたイエスにこそありますと書きました。そんなところに、こんなところに私に命を与え照らしてくれる光がある。そのことは当時のユダヤ人がそうであったように、今の私たちもなかなか気づきにくいことなのです。もっと違うところに命や照らす光があると思ってしまうのです。イエスは肉となって私たちの間に宿られた。さらに言うと、その肉となってなされた十字架と復活において神の栄光を表されました。そこにこそ恵みと真理が満ちています。満ちるというのは一時的なものではありません。永続するものです。そういう形で神の栄光を表されたイエスにこそ私たちの命、光があります。ヨハネを含め十二使徒たち、他のイエスの弟子たちははじめ、肉となって宿られたイエスに、しかも十字架と復活の出来事に命、光があるとは気づきませんでした。しかし使徒たち、弟子たちは神の意志によって導かれ、神によって生まれたイエスを救い主として信じるようになって、命を得、光を照らされ、神のことをさせていただいたのです。今も私たちの生きている世は暗闇に覆われている。あたかも私たちも暗闇に支配されて身動きできないように思うこともありますが、しかし肉となって私たちの間に宿られたイエスにこそ命、照らす光が今もあるのです。その方を救い主として信じ、命を受けるようヨハネは、また神は願っています。お祈りします。天の父なる神様、貧しい肉となって私たちの間に宿られたイエス、またその十字架と復活にこそ私たちに命を与え光となって照らしてくれるものがあり、恵みと真理とに満ちているものがあります。いろいろなものに命、光を求めてしまい、信じることに鈍い私たちですが、御心のままに私たちを導き、救い、また救いの恵みの中で生かし続けてください。イエスの十字架での信仰により、私たちのすべての罪が許され、その義が与えられることを覚えます。 聖霊により私たちのいろいろな罪を示し解放してください。また私たちが神を礼拝する者として生き、神の意図された自分人生、神の素晴らしさを表すものと生き方となりますよう助けてください。この世にはいろいろな病、課題があります。どうか私たちに主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものなどを与え、心体のいろいろな重荷を減らしてください。このお祈りをイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。